ただいまからヨハネの福音書1章9節から13節を通して、暗闇で輝く光と題して、佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。朝もですね、こちらの、メインのマイクの方がご機嫌が悪くなりまして、説教中に出なくなってしまってですね、第一礼拝だったので私どうすることもできずに、実は私風邪ひいてまして喉もガラガラなのにですね、こんな時に限って声のマイクが出ないのかなって思いながら説教してたんですけれども、お聞き苦しい声ですいません。半分は自分の声ですが、半分はこのマイクのせいだと思います。アドベント第3週を迎えまして、いよいよ来週クリスマス礼拝ということです。毎年クリスマスの時期にですね、メッセージをさせていただくんですけれども、いつもクリスマスの、メッセージの中で何か自分なりに、小さくても新しい発見がないかなということを自分の中で、テーマにしながら、いつも準備をしてるんですね。で、今年ご一緒に見てみたいと思いましたのは、このヨハネの福音書1章の11節の言葉です。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分は受け入れなかった。ですね。もともとイエス様にとって、この世、この私たちのこの世界っていうのは、ご自分の国だったはずです。イエス様がお作りになって、イエス様によって命が与えられた私たちですから、ご自分の国に来られるはずでした。ですから、もしイエス様がこの世にお越しになるならば、人類全員ですね、もうお祭りでイエス様を迎えてもよかったんじゃないかなと思うんですね。もう横断幕を作ってですね、イエス様お帰りなさいみたいなのをバーンと作ったりですね、どうも調子が悪いですね。こっちに行ってもいいですか。こっちに行きます。ちょっとお話がしにくいので。すいません。ちょっと乗ろうとしているところで切れてしまいました。横断幕作ったりですね、若い人たちはですね、うちわですか。うちわにジーザスとか書いてですね、こうやってパタパタやりながら、こう、イエス様を迎えてもよかったんじゃないのかなと思うんですけれども、しかし、罪を持ったこの世界のせいでですね、私たちは、それができなくなりました。イエス様が来ると、なんと、セコムのスイッチが反応してですね、そして防犯ブザーが鳴り響いて、そして不法に侵入者が入ってきたかのようにですね、警戒して、そしてイエス様に敵対するという、そういう関係になってしまいました。今年私たちの日本は外交面が大変厳しい局面を迎えました。私たちはテレビやニュース、そういうところで、尖閣諸島や竹島の問題をいろいろ聞いて見聞きをしてきました。今日政治的な問題には当然踏み込みませんけれども、お互いの双方の国民がですね、あそこからは出ていけという、そういう抗議の声を上げて運動しましたが、まさにあの運動のように、イエス様に対してここには入ってくるな、ここからは出ていけという、そういう態度を表明するというのが、この11節のご自分の民は受け入れなかったということです。ご自分の民は受け入れなかった。そんな姿は私たちがクリスマスの場面としてよく知っている、あの馬小屋での出産のシーンに象徴されていると思いませんでしょうか。あの時、ベツレヘムの小さなあの片田舎は人でごった返しておりました。そして普通だったら空き部屋があるはずのあのベツレヘムの民宿はどこも満員で、そしてイエス・キリストが生まれようとするその瞬間にいる場所がなかった。だから 馬小屋で生まれた。その馬小屋で生まれたというのはまさに満員だったからとは言うものの、ご自分の民は受け入れなかった。この国にあなたの生まれる場所なんてないんだと言わんばかりの、その拒絶のメッセージです。イエス様は実はご自分が話されたいろいろな話の中でも自分が拒絶された人間であるということを何度も話しておりました。例えば葡萄園の主人が息子を送ったのに、その息子がしもべたちによって殺されてしまうという例え話がありました。または花婿を迎えるはずのしもべたちがその油を持っていなくて、10人いたうちの半分しかお迎えができずに、半分はイエス、花婿を迎えなかったという話がありました。イエス様はまさにご自分の民は受け入れなかったという、そういうメッセージ、そういう声の中に生まれたお方でした。その行き着いた先はご存知のように、あの十字架です。ダビデの子にホサナと言ってイエス様を喜んで迎えた人々は、数日後に十字架につけろと叫び出しました。その声の中でイエス様は死んでいかれた。まさにイエス様は生まれた時から死ぬ時までずっとこの世からは受け入れられなかった、そういうお方でした。私たちは自分の経験上ですね、受け入れられないという空気があることを知っています。例えば自分がその会話に入った途端に何か会話が止まってしまったかのような、ちょっと空気が冷めてしまったかのような、ああ私はこの場所に口を挟んではいけなかったかな、ここには行っちゃいけなかったかなという、そういう空気をですね感じたこともあるんじゃないかなと思います。またはあからさまに人に避けられたり、場合によっては無視されたりという仕方で受け入れられないという経験をしたことがあるかもしれません。ですから人々がこうやってイエス様を受け入れないというメッセージを聞くと、あ、イエス様申し訳ないな、そんな気持ちになる方もいらっしゃるかもしれないけども、今日はその前にですね、2つのポイントで見ておきたいと思うのです。一つは、私たちは闇という事実。説教用紙の方ですね、ご覧ください。私たちは闇である。闇というふうに聞きますと、ああ景気が悪くてお先が真っ暗で、この選挙もどうなるかわからないなみたいな話になるかもしれませんが、そういう話ではありません。聖書の言う闇というのは、神様に敵対するそういう人々の姿を闇と言ってるんです。神様は光で、私たち人間は闇、そうはっきりと聖書は語ります。この12月に私の家で開いている家庭集会で、カインとアベルのお話を一緒に読みました。その時にですね、カインとアベル、私もよく知っている話だと思っていたんですけれども、少し話をしますと、カインとアベルという兄弟がおりまして、それぞれ神様に捧げ物をするんですね。でも神様はお兄さんのカインの捧げ物は拒まれて、弟のアベルの捧げ物だけを受け入れる。それが頭にきたのか、カインはアベルを殺してしまうという話です。アベルはかわいそうだと思いますし、カインはひどい男だと思いますけれども、このカインのいろいろな動きを見ていくときに、なんだかカインの動きはですね、他人とは思えなくなってきました。カインは神様にひどく怒って顔を伏せたと書いてある。おそらくカインは自分がなぜ神様に捧げ物を拒まれたか心当たりがあったんです。もしそれがなくて、本当に純粋に、そしてまっすぐに捧げていたならば、神様が拒まれたことに対して神様どうしてでしょうかというふうに、神様、カインは尋ねることができたはず、顔を向けることができたはずなんです。でもそれを伏せて怒っているというこの姿は、おそらく自覚があった。そしてこの自覚があっ して神様がどうしてお前の神様に、捧げ物を拒まれたその瞬間にそうやってひどく怒って顔を伏せているというこの姿はまさに自覚があって悪いことがあると分かっているにもかかわらずその悪いところが指摘された途端に怒り出すというその姿です。自分が悪いと分かっているのに注意された途端に怒り出す。自分が悪いと思っているのにその罪を一言言われた瞬間に反論する。逆切れっていう言葉がありますけれども、注意された途端に逆に切れられて怒られるっていう言葉ですね。まさに私たちの姿だなというふうに思うんです。私たちは大人から子供までこのことをやっているんじゃないでしょうか。ごめんなさいをしなさいと言われてもそれができない。注意されるとなんで自分だけ怒るのかと言って逆ギレする。物や人に八つ当たりする。またあれこれ言い訳したり無視する。この怒りの問題っていうのはですねあるなと思うんですね。私今年の中でヤコブの手紙をずっと説教してきましたけれども、その中でもう一章に怒りの問題がすぐ出てくるんですね。そしてあなた方はそうやって怒るのではなくて御言葉を実行しなさいというふうにあるんです。まるで聖書は光と闇をこの対照的に書いていますね。怒ってしまう自分、これは闇です。カインの姿も闇です。そしてカインと同じようなことをしてしまう私たちはやはりその意味でカインの子孫とも言ってよいのではないかなと思います。私たちは闇である。どんなにですね綺麗に聞き語っていても私たちの心の中に薄汚いものがあって自分という人間のその本質的なところは闇なんだということですね。まず受け止めていきたいと思うんです。私は闇の存在だ。私の本質は闇だ。イエス・キリストを信じていたとしても自分の奥底になおカインのような自分を見出す。その闇を持ったまま今も生きている。このことをまず受け止めておきたいんですね。そして次に二つ目のポイントとして光であるイエス・キリストです。闇に対して光があります。光とはイエス・キリスト。光は闇を照らします。その説教用紙をご覧いただきますと二つの御言葉が載っておりますが、一つは第一コリント4章5節です。主は闇の中の隠れたことも明るみに出し心の中の明かりごとも明るみにされます。光は神の裁きであります。イエス様はどんなことでも全部ご存知です。光なるお方が来ると私たちはその光に照らされることをどこかで警戒します。いつイエス様が私の中に光を当てて私の罪を暴き出すのかということを恐れます。まるで暗闇にいるゴキブリに光が当てられると逃げるかのように私たちはその光を警戒します。ご自分の民は受け入れなかったというその通りです。しかしもう別の一面があってそれがもう一つヨハネ8章12節の御言葉です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。この私は世の光ですという御言葉はヨハネの8章と9章にそれぞれ出てきます。今日は8章の御言葉だけここに書いておきましたが、そしてその前後にですねイエス様は2人の人々と出会われる。1人は会員の現場で連れてこられたという女性です。当時の刑法の中では最も罪を、重い罪を犯したということで、石打ちの刑にして殺されるという、そういう寸前の女性が連れてこられました。イエス様はその女性に対して、私はあなたを罪に定めない。 そう言ってこの女性をお許しになった。そしてもう一つの場面は生まれつき目の見えない人との出会いの場面です。イエス様はこの人に椿で泥を作って、その泥を目に塗って、目を奇跡によって治して差し上げました。当時の世界の中で誰もその罪を背負えないほどの罪をイエス様は身代わりに背負って、そしてあなたを罪に定めないと言われた。そのところで私は世の光です、そう語られます。そしてもう一つ、当時の医学では治せなかったその目の、生まれつきの目の不自由さ、その病を治したところでも私は世の光だとイエス様は言われます。この生まれつきの病は当時は親のたたりや自分の罪の責任と思われていましたから、イエス様はそういういろいろなしがらみや呪いからも完全に自由にしてくださいました。私は世の光です。そうです、イエス様はそうやって私たちに命を与え、罪を許し、そして私たちのいろいろな重荷を背負ってくださる、そういう光であるお方です。この光と闇、今2つのポイントを見てきましたけれども、では私たち闇である存在がイエス・キリストの光を受け入れるとどういうふうになるのか、パウロの描くクリスチャン像に目を留めたいのです。まず最初の御言葉は第2コリントの4章の7節です。ここご一緒に読める方で結構ですので読んでいただきましょうか。どうぞ。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。そうです、土の器の中に宝が入っている、ありふれた欠けのあるような、そして本当にそれは大切なものではない、いつも使っているような、そういう土の器の中に宝が入っている。誰もですね、皆さんが教会に持ってきているハンドバッグの中にですね、修法や聖書やいろんなものが入っていると思いますけれども、その中に一番大事な指輪を箱にも入れずにそのままポトンと入れて持ち歩いている方はいらっしゃらないと思うんですね。土の器というのはもう本当にありふれたものです。そういうものの中に宝が入っている、イエス・キリストという宝が入っている、土の器の中に宝が入っている。この土の器と宝をですね、同時に見るんだっていうことを私このクリスマスに発見というほどの発見じゃないかもしれませんけれども学びました。同時に見ることが大事だ。土の器である自分を見つめながら、同時にその中にその宝が入っているイエス・キリストがいるというこの事実、この二つをですね、同時に受け止めていくということの、その奥深さと大切さを私は味わっています。もう一つですね、彼は、パウロは、ローマ書7章、8章でも同じ事柄を語るんです。ローマ書7章をご覧ください。24節の御言葉。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロは7章のところでもうダメだ、もう自分は罪深くてダメだと言うんです。闇の自分です。しかしその闇の自分を彼は8章になるとこう語り出す。次の御言葉です。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ここでも彼は2つのものを同時に見ているかのようです。私はもうダメだ、本当に惨めな人間でダメだと言ってる私と、キリストイエスにあるものとしてもう罪に定められないという私、同時に見てるんです。そしてこの同時に見るというメッセージは、実はヨハネの福音書1章の5節、今日の聖書箇所のすぐ隣ですが、ここにこのような御言葉があります。 光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。闇があるんです。私という闇があるんです。ほんと実質汚くてドロドロしていて、そのままでは人前にも出られないような、そういう罪を指摘されることにビクビクしているような私がいるんです。そういう闇の自分がいる。でもその闇の中に光が輝いているというこの事実。私の闇がどんなに深かったとしても、イエス・キリストがおられる以上、それはただの闇ではなくて光がある闇なんです。闇と光、この二つと同時に今日受け止めていきたいんです。そして五節の後半にあるように、闇はこれに打ち勝たなかった。打ち勝たなかったという言葉は阻止できなかったという言葉です。もう抑えつけて抑えつけてですね、なんとか頑張ってるんですけども、押されて押されて、どんどん押されて、そしてその力についに抵抗できなくなってしまうという、そういう言葉です。闇はこれに打ち勝たなかった。どんなに私たちの心の闇があったとしても、イエス・キリストが心の中におられて、そのイエス・キリストの光であるお方が私たちを光によって打ち負かしていってくださるという、この事実があるということです。光が闇を乗り越えて打ち負かしてやってくる。私はこのメッセージを見たときに、マルコの5章に出てくる悪霊に取り憑かれている男性の話を思い出しました。墓場で鎖につながれていても、その鎖を引きちぎり、足かせも引きちぎり、自分の体を石で引っかえて傷つけて、夜も昼もなく叫び続けているあの男性、悪霊に憑かれて誰も救い出すことができず、自分自身もどうすることもできないこの男性、まさに闇でした。しかしその闇であるところにイエス・キリストが来られた。その後のお話は皆さんよくご存知の通りです。その悪霊をイエス様は豚に乗り移らせて、2000匹もの豚が崖を駆け下りて湖に流れ落ちて死んでしまう。でもそうやってその闇は打ち払われたんです。イエス・キリストはそうやって闇を打ち負かして、次々と打ち負かしてくださるお方、このお方がこの私の中におられるという、このところに私は大きな希望を感じるのです。そのメッセージは実は今日の箇所の11節と12節、ここにも表されております。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。これはまさに闇です。しかし12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。光が輝くのです。私たちは自分のことが惨めだと思うでしょうか、情けないと思うことがあるでしょうか。自分の闇がどんなに自分を包んでしまっても、イエス・キリストがその闇の中に来てくださる。来てくださったお方は今もなお輝いていてくださる。それがクリスマスの喜びです。私たちは少しずつではあるけれども、光へと光へと変えられていく。私の闇はいつか天の御国に入るときには完全に葬られるという、この希望を持って私たちは生きることができる。まさにクリスマスのこの喜びを私たちは胸に歩んでいきたいのです。馬小屋で生まれ、十字架で殺されたお方が3日目に復活されて、イエス様は 死を打ち破ってくださいました。死というのは私たちの闇の大将です、ボスです。そのお方が、そのイエス様が今も生きておられる。私たちはこの闇の中に輝く光を、この闇を見ても、でもその中に光があるというこの事実を、いつも二つのものを同時に見ながら、光があることを感謝して歩んでいきたいのです。祈りましょう。お優しい天の父なる神様、私たちのこの暗い世の中、また私たち自身というこの暗さを持った闇を持った闇である私たちを、あなたは御子イエス・キリストを信じる信仰を与えてくださって、救いへと導いてくださいました。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。あなたの御言葉を感謝します。そして光であるイエス様を感謝します。どんなに暗さに目を止めてしまっても、あなたのこの光を見上げるものであらせてください。主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。